新年明けましてお
めでとうございます。
おめでとうございます。
バラバラだ。
バラバラだ。
ドイラジでございます。
まあ、す
いいね。いい風が吹いてますね。2022年ということで、お相手は私こたつと、
はい、おまけと、
かたと、
ざっくりスナイダーと、
トリーと、タンタンです。
はい、ということで本日はね、もう全員集まって非常にこうお正月らしいことをやっていこうということでね、いろいろと企画を用意しております。ですが、なんとその前にまずね、ちょっとした軽めのねお知らせをしたいと思います。鳥さんからどうぞ。
はい、私鳥はですね、今回をもちましてドイラジを卒業します。
軽くない？重い
軽くなかった。
どうされました？なんか理由が終わりですか？
理由が終わりですか？
理由が終わりですか？
あ、理由あ、はい、理由ですね、今年なんですけど、私ちょっと長年の夢でしたニュージーランドに渡ってテアラロアというロングトレイルに挑戦したいんですね。で、その準備に集中したいので、ちょっと今後も映画をちょっと見れなくなってくるっていうのもありまして、皆さんにはちょっと申し訳ありませんがドイラジオを卒業します。はい、
頑張ってください。
はい、それは頑張ります。
ロングトレイルというのは何なんですか？
はい、はい、まあ長い距離の歩くっていうことですね。
ウォーキングみたいな感じ
そんな山並みじゃないですね。
ウォーキングの中にもちょっと山を登ったりとか、街を歩いたりとか、砂漠歩いたりとか、砂漠はないか、砂浜です。砂浜を歩いたり。
だ、すごいトレーニングするして挑むんですよね。
そうですね。
だからもう数ヶ月にわたって歩き続けるみたいなことですよね。いろんなところ、はい、そういうところを。
もう半年間歩きます。
半年。
多分半年かかると思う。
フェンロさん。フェンロさんより長いじゃないですかね。
は
い、
なのでもうドイラジやってる場合ではないということですね。
そうね。俺は本当にね大変だから。
確かに。トレーニング。僕らとしてもね、はい、非常に応援していきたいことですので。
うん、そんな映画ありましたもんね。そんな映画ね。
あ、そうです
よ。はい、いっぱいあります。う
ん、ありますね。
あります。
あ、そっか。っていうか最近ね、亡くなったジャンマルク・バレさん監督のね、ちょっと代表作一つの。
イエス・ザースさんが出てるやつですね。
うん、あれそうですよね。
はい、
うん。
はい、
ウンマンキロ、
ね、あれの監督だったんだ。
そう、私に会うまでの1600キロ。
まあ、ウンマンキロもなかったね、とかね、いろいろあるんですよ、ね、ということで、はい、鳥さんね頑張ってくださいということで、 逆に言うとね、鳥さんも海外支部に出張しに行くみたいな、
はい、あ、そういう感じでね、
行きます。
はい、なんか帰ってきた時に何か情報がねあったらぜひね、
報告がね、
うん、
ムキムキになって帰ってくるかもしれない。
そうですね。ということで一つ目のお知らせなんですけども、ドイラジやっぱこうなると、おい、じゃあどうすんだと、補充メンバーいんのかといつもそういう話になりますよね。やっぱね、抜けたんだったら入れろよと。ご紹介します。新しいメンバーでございます。どうぞ。
どうも、 NBK こと信子です。
よいしょ、
よろしく
お願いします。
お願いします。お願いします。
超ウルトラコアなねドイラジリスナーだったら、もしかしたら、あれ、この声聞いたことあるぞっていう人もしかしたらいるかもしれませんね。
超ウルトラコアだね。
いるか、これはすごい。
はい、
耳がいい、
ね、実は NBK さんはドイラジ実は参加したことあるんですよね。
うん、
前に一度だけあります。
一度だけ。なんとざっくりスナイダーとね、
はい、
共演も、
はい、共演
僕もその時はねメンバーじゃなかったからね、
なかったですね、
うん、
映画水嫌い王というね、
はい、
時にもうゲストをね来ていただきましたね、その時にね、
はい、NBK さんやってもらいまして、はい、
うんうん、まあ、その時のねご縁もありまして、お声掛けをしたところ、はい、なぜか快諾ということで
お邪魔します。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、NBK さん、
はい、ね、
こと信子さん、もう信子さんのちょっと人となりが分からなすぎるのでね、
はい、
はい、あのお声を聞きたいというのもありますので、去年のね2021年の、うん、ベスト5ぐらいをねちょっとサクッと教えていただけないですか、う
ん、はい、ベスト5ちょっと悩んだんですけど、ベスト5フリーガイ、
おー、う
ん、お
ベスト4ドライブマイカ
ー、お
ー、おー
ベスト3がヤクザと家族、
おー
お
ーお
ー、ベスト2が隔たる世界の2人、
あ
ー
お
ーおー、半編のやつ
か、半編ね、
うん、はい、
そうだそうだ、
1位がエターナルズです、
おーおー、いいです
ね、
なるほどね、
そういう感じ、
いいですね、
じゃあということで、
いい映画ばかりだ、
うん、そうお分かりになりましたね、のぼさんドイラジと仲良くやれそうです、そうです、はい、ということで皆さんね温まったところで、この8人のね今日だけのフルメンバーということで、うん、今回じゃあどんな企画やっていくんだいということで、こちらをやっていきます、2021年ランデモーベスト3、
イエーイ、
ということでね、ランデモーベスト3ということで、これはもう映画に限りません、
うん、
何でもいいんです、もうコンテンツでもいいし、
うん、
生活習慣でもいいんですよ、何でもいいという、うん、あなたの去年のなんとかベスト3を教えてちょうだいというねコーナーでございます、これをね皆さんもあの年始に聞いていただくことによって、お真似しちゃおうみたいな、2022年のそれ私のベスト3にしちゃおうみたいなね真似ができるということです、そうなんですか、さあやっていきましょう
お役立ち情報を流せるかな、
そう、お役立ち情報を皆さんにね、うん、もう年始から教えていきたい、そういう気概で臨んでおりますので、今回はじゃあね、はい、もう厳選なる抽選の結果、ね、ランダムに発表順が決まっております、
うん、
はい、ではこたつが
、うん、嘘です ね、
ね、はい、嘘ですね、
人的に決められた、
今日はね、やっぱり鳥のねあの負担から逃れたいということで、こたつから先にねサクサクやらせていただきます
よ、まあ、たまには
たまにはやっぱり、はい、解放されたいということで、こたつの2021年ベスト3をねご紹介したいと思います、はい、今回のですねベスト3こたつはベスト薄味本です、
ほー、薄味本、
薄味本、
薄味本、食べやすいというかね、
あ、塩分控えめ、
控えめ、内容ゼロみたいなね、
カロリ
ーカロリーオフ、そう、あの骨太な本ね、ここで紹介したりするとそれが8人分来たらさ大変でしょ、皆さん
大変ですよ、
重いよとことになったので、もう内容がない本
そんな本があるのか
こんな本がね
ベストっていうのか分かんないけど、それをね紹介して、うんうん、みんなも逆にこうサクサクした感じでいきたいな
と、はいはいはい、
本をね3つ紹介したいと思います、1つ目100万回死んだ猫、
おら
お
お、
知ってます、
あれ薄味ですか、
おどんな本ですか、鳥さん
どんな本です
か、100万回死んだ猫
100万回死んだんじゃないですか猫が
ジェノサイド
で、薄味だな、確かに
タイトルどういう本想像してますか、なんか絵本とか想像してますか、
そう絵本の方を思い出しました、
あ思い出しましたよね、はい、鳥さんいいですね、鳥さん覚え違いです、
お
え、
うん、あった、
はい、
なんで
今回こちらじゃん、福井県立図書館100万回死んだ猫覚え違いタイトル集、
ああそれか、
はい、
聞いたことある、
100万回死んだ猫なんて本はありません、
そうだ
100万回生きた猫ですね、
あれ
100万あの生きてますよ、死んだ回数をカウントしないですよ、
アギオシトリみたいな感じで、
100万回
タイムループタイプルームループものかなみたいなね、
そう最後バッドエンドじゃないですよ、
100万回も繰り返して
最後生きてるっていう話ですよね、はい、
はい、
ということでね、あの福井県立図書館でね、あのレファレンスサービスを行ってるね、要はあの何ですか、司書さんのところに、うん、すいませんこんな本ないですかって言ってくる人がいるわけですよ、
うん、
その人たちがもうめちゃくちゃ意味不明なことを聞いてくるんですよ、100万回死んだ猫ありませんみたいなことを言ってくるわけですよね、それをもうレファレンスのもう知識でこれですかってこう提示したら、ああそれそれってなったってやつをもうたくさんこの中にあると入れてるっていう本なんで、
ネットで見たことあります。
ありますよね、うん、結構日本でも有名になってると思うんですけど、
そう、某、某ラジオでも紹介されてましたね。
されてました。なんだよ、
本人呼んできたっけ、うん、はいはい、
本人呼んでくるんですか、じゃあもうそちらを聞いてくださいっていう感じですけど
いやいや
、はい、例えばですよ、例えばあすいません、俺がいて俺だけだったみたいなタイプあります、
聞いたことあるな、近い近い感じのやつ。
何ですかこれ、
なんだ、俺がいて俺が
俺がいて俺だけだったみたいなタイトルのやつ
悲しい悲しいタイトルだな一人っきりですね
もうちょっと聞いたら、あの ローリングって名前のホストの人が書いた
本、ローリング
ローリング
コロコロ
JK かな、JK
JK なのかなこれわかりますか、せっかくあのホストのねローランドさんの、
うん、
俺か俺以外かですね、うん、俺がいて俺だけだったではないです、うん、俺か俺以外か、ね、そう、これをしてバカだなと感じるわけですよね。他にも一個出しましょうかじゃあね。あ、おまけさんこれ大好きですね。映画化もしましたね。はい。あだじはあだじで行くから。
ああ。
結構あります。おまけさん、あだじはあだじで行くからっていう。
なまってるのかな。
でもそれはそれでいいかな。
録音がポイントだな。
それでそのまま出せます。
オラオラで一人行くもですね。
あ、そうですよ。
うん、
オラオラで一人行くも。はい。
ああ。
なんか。ちょっとなまってるなみたいな雰囲気だけが出てる
て、うん、でもこちらですかって出されて間違ってるの気がついた時も顔真っ赤になりますからね恥ずかしい
なりますよね、はい、そういったね本のタイトルが死ぬほど載ってるよと、ただこれ全部読んでももう10分ぐらいで読めます、
うんうん
うん、はい、あ、なので超薄味ね。
これクイズにできるじゃん。
そう、
今クイズしてたけど、
クイズだけど、だから、うん、あのツタヤ店員さんとかにね、ちょっとあのレンタル DVD とかで、うん、変な映画のタイトル言われたとかいう経験がある人はぜひね送ってほしい。
ああ、なるほどね。それがたまればクイズできるうちの、う
ん、絶対たまんないけどこれ。
はい。
出したら売れるしね。はい。ということで、
はい、
1つ目あの100万回死んだ猫でした。薄いね。すぐ読めます。2つ目、去年出た本ではないんですけど、去年読んだのでご紹介します。
う
んうん、サイエンスジョーク、
ほう、
理系ジョーク的なことですね。これみんな笑っちゃうんじゃないのかな、これ。ね。はい。ということで。
え？
みんなジョーク言うよね、ジョークね。
うん、
あ、
日々ジョークを言いますよね。こういう時にもうこれを言うのを織り交ぜていけば、うー、知的ふーっていうね。うん、ことですよ。
知的ふー、もう。
うん、とっておきのじゃあ僕のジョーク聞いてくださいよ。
ああ、それこたつさんのジョーク、
あ、これはごめんなさい本に載ってる、
オリジナル、
はい、
ですね、はい、おっちゃんおっちゃん、昨日容姿は10の34兆年壊れへんっておっちゃんが言ってたから皇帝帰ってきたのに、今朝見たら壊れてたで、残念やったな、その容姿10の34歳やったんやな、10の34兆歳やったんやな、
ちょっと間違えてるじゃない
大事なとこで
間違えちゃう、
大事なとこ間違え
ちょっとね、
あ、なるほどね、
楽しいですね、これ楽しいですよね、これ信子さんはきっとわかるんですよね、
いや、ちょっと微妙に、まあ容姿、容姿のね、はい、
そうですね、はい、これ信子さんはあの理系に強いというふうにお伺いしてこれ信子さんだけ大爆笑してくれる前提で僕はね
今用意したのに、
はい、用意してきてるんでね、
言い間違えちゃったから、
とっても、はい、あ、僕のせいです、僕のせいです、はい、まあ、陽子っていうね、はい、あの原子の中のあの中性子と陽子入ってるじゃないですか、この陽子っていうのは寿命が10の34兆歳なんですよ、はい、とってもすごいんですね、どんだけすごいかっていうと、あの宇宙の年齢より全然長いです、
へ
ー、はい、なのでそれ壊れてたって言われたらね、それ用事じゃないんじゃないっていう感じもありうるし、ありえますよね、うん、
寿命を超えてたんだよという、寿命を超えて、
そうそう、そんな確率あるみたいなね何にしたって面白いねこれねっていうことですよ、おまけさん、ほら
面白いんですね、
ね、
面白いね。になるな。
でもダメだ、ためになっちゃった、ためになっちゃった、面白いなっていうやつ、
ちょっと関西弁の時点でちょっと一回なんかおーってなって、
そう
ですね、なんかよく頭が回らなかったです
、それ違うね、あのあれがね、
そうそうそう、僕も口が回らなかったです本当関西弁の、だから噛んじゃいましたけども、はい、そんなねことを言ってたり、あとこれはどうですか、じゃあハイゼンベルクは運転してるところを警官に止められた、警官が聞いた、あんたどんな速さで走ってたのか分かってる、ハイゼンベルクは答えた、いやー分からない、しかしどこにいたかは分かる、いやー面白いねこれね、面白いじゃないですかこれね、はい、全然
面白いんだね、
面白いですね、
はい、
これはハイゼンベルクの不確定性原理でございますね、うん、はいね、はい、あの運動量が分かっても、あの位置は分かんないよねみたいなことで、あー面白い、こういうのがいっぱい入ってる、非常に皆さん大爆笑間違いなし、
ちょっと欲しいな、
欲しいですよね、
さすが、
小谷太郎さんのね、秋消防から出ておりますサイエンスジョーク、笑えたあなたは理系の、つまり笑えなかったあなたは、ね、うん、脳みそ入ってませんよってことです、
急に
違いますよ、そんなことは言ってません、
理系のイメージが悪くなるのでやめてください、
本当です、小谷さん、小谷さん、小谷さん、そんなこと書いちゃダメですよ、
いや、こたつさんでしょ、
こたつさんでしょ、こたつさんでしょ、
これもあの10分20分で読めると思います、はい、ということでぜひね、はい、読んでみてください、
悪いこたつでしたね今、
さあラスト3冊目はピクチャーを送ろうと思います、
はい、
はい、これもうバカ売れした本なんで、あの今更ね僕が紹介する必要も全くないんですけども、ドイラジチャットにこれをポン送ります、3冊目変な家、
うん、
変な家です、
うんうん、
はいはい、
変な家、
変な家ご存知ですか、うん、なんかねほら物件系の怖いやつとかもありましたよね以前ね、
うんうん、変な間取り的な、
変な間取り的なね、うん、そんな感じで変な家っていう、これ受付さんって方が書かれてる本の表紙にですね、何か怪しげな2階建ての間取りが載ってるんですよ、
う、
はい、これちょっと皆さん写真見ていただいて、なんか変なところがあったら教えてください、このお話はですね、この間取りの変なところを見つけて、あれなんだこれっていうのをね深掘りしてったら、とんでもない話に発展していくという、ミステリー小説になってます、
うん、
はい、で割と会話劇なので、これもね、まあ、40分ぐらいで読めると思います、はい、
うん、
実際にこの時点で何か見つかります、変なとこ、
これ
トイレ、トイレと
トイレ
と、
トイレは何ですか、
あ
トイレ、子供室からしか行けないんで、
お、
うん、
2階の子供部屋から、
これ迷路だ
ね、
うん、
この子供部屋変ですよね、
うん、怖いですね、
怖いですね、うん、
あとあそっか、メインの寝室からなんか変な部屋に入ってから子供部屋に入るっていう、
ちょっと監禁部屋っぽい感じの、
監禁部屋っぽい、
確かに
この間取り図普通に見逃したらね、あの気づかないかもしれないですけど、2階の真ん中に用意されてる子供部屋が窓も一個もないし、
おお、そっか、
うん、でどう考えても監禁されてるような配置になってると、
うん、
えこれ怖くねっていうところから、これちょっともうちょっと深掘りで調べていきましょうかって言って調べていくと、わーおっていう話になりますんで、はい、これ以上は
気になる、
気になる、
これ気になりますよね、
気になります、40
分で読めます、
うん、でも浅い、ね、浅いのかなこれでも、
あこの子供部屋おかしくないわです、は 数ページ読んだらもうそのぐらいは気づいてくれます、ちゃんと、はい、
あ中の人が
怖いんですかこれ、話的には、
あのそういう心霊的な怖さはゼロですよ、
あそうですか、
はい、これ何のために作られた家なのみたいなところが分かってくると、まあ人間怖いねみたいなことですよ、はい、
あいやそっちの怖いですか、
そっちの怖いですね、ですので皆さんもぜひね、はい、ちょっとね ラジオ上で間取りの話すんじゃねえって話ですけど変な家、
本当だよ、
そう変な家を、ね、検索してもらえれば、
はい、
これはあのいくらでも間取り出てくると思いますんで、ぜひね はい、薄味でもう全部足しても1時間半ぐらいで読めると思います、はい、今日紹介した本、はい、ということで、はい、覚え違いタイトル集 の、 あの100万回死んだ猫とサイエンスジョークと変な家、これの3つ3セット、ね、年始に読んでくださいということで、以上こたつでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
変な家で終わったからこの空気感がなんかみたいな。
さあ続いて信子さん。
はい、信子です。NBK です。
NBK さん、 NBK さん、
何でもベスト3どうしようかなと思ったんですけど、2021年に一年中というかハマったものみたいなベスト3でいきたいと思います。
はい、
うんうん、
じゃあベスト3、3位から、
はい、
こちらのビカクシダ、ビカクシダという植物にハマりました。
シダ植物ですか。
シダ植物です。
育てることに、
はい、まあ本当は今年からじゃなくてもう数年ずっとハマってるんですけど、育てるのがちょっといろんな種類があるんですよ、ビカクシダの中にも品種がたくさんあってまあ、よくホームセンターとかでも売られてる、数千で売られてるものは比較的簡単に育てて元気なんですけど、こう珍しい品種になってくるとすごい育てるのが難しくて、買っては枯らし買っては枯らしを繰り返していたりします。
確かに今後ろに見えてるの見たこともないような、
そうビヨーン、なんか鹿の角みたいな。
そうなんです。それが多分美覚っていう鹿の角って書くんですよね。
あ、なるほど。そうなんだ。
本当に、
やっぱり、
カタカナなんですけど、美覚は多分鹿の角っていう意味で、うん、これはウィリンキーっていう種類なんですけど、うん、
ウィリンキー、
うん、はい、この他にもリドレイっていう品種が一番難しくて、買ってはカラスを繰り返しているんですけど、今年はあまりにハマりすぎて胞子栽培を始めました。
すごい。
どう管理するの、どう管理するんですかそれ。
ですね、なんか自分で自作の100円ショップでこうフォトフレームを買ってきて、それをボンドでこう組み立てて、うん、ちょっと箱みたいなの、うん、簡易的な温室を作って、うんうんうん、でその中にジフィーセブンっていうなんかちょっとちっちゃい土みたいなの上に胞子を撒いて、それを水を張ったタッパの中に入れて、ちょっと簡易的に温室を作って放置してるっていう。
へー、なんかみたい
そうそう、確かに。
で10月ぐらいに始めて、今ちょっとモサモサしてきて、まあ、ちゃんと葉っぱがまともに出るようになるにはあと1年ぐらいかかるらしい。
1年
そんなこと
楽しみですね。
はい、楽しみです。
それ第3位。
第3位、
はい、
第2位はオーディブルっていうオーディオブックですね、
うんうんうん、オーディブルというオーディオブック、
アマゾンのやつ、
アマゾンの、そうですね、
うんうんうん、
書籍をこう声、まあ、声優さんがナレーターをして声で聞ける。なんでこれを、はい、導入しようかと思ったかというと、コロナ禍でほぼ在宅勤務になって、
うん、
で出社を車になったんですよ。週1ぐらいで出社するんですけど、うん、車になってしまったことによって読書量がガクッと減ったんですね。
あ、なるほど。
通勤中とかに読んでたってことですか。
そうですね、通勤中に読んでるものが読めなくなったんで、全然読書が進まなくなっちゃったっていうのあって、
うん、
オーディブル導入してみました、
はい、
結構いいなと思いました、ね、うん、ちょっとドライブマイカーみたいだねって母に言われたんですけど、
ね、ちょっとね、まあ、ちょっと違うけどねっていう、
ちょっと違うけど、
ね、けど、はい、そうですよね、そういう部分ありますよね。
まだまだまだ数作、1ヶ月に月額1500円とかそのぐらいなんですけど、
うん、
1ヶ月に1回ワンコインをもらえるんで、で、そのワンコインで本が1冊買える、
うん
うん、
1500円以上の本も買えるっていう感じ、うん、
元が取れますね。
元が取れてますっていうのをちょっと始めて、
うん、
車がメインなのでとてもいいなと
うんうん、確かに、
ね、それで100万回死んだ猫を聞けばいいんですからね。
カタスさんが紹介してた
店内で、
店内で
披露宴でありまして、
オーディオサイエンス情報
間取り音声でどうやって
動画見ながらやましょう。どういう間取りみたいなって、うん、
事故りそうですね。
ヒヤリハットです。
ヒヤリハット、はい、していきましょう。
していきましょうじゃないですか。
危険です、はい。
さあ、第2位でしたね。
はい、第1位は3体です。
おーおーおーおーちょっとー
!3 体。
まさかオーディブルで。
そうなんです。
ちょっと
なるほど。
実は、3体、全部買ったんですよ。発売日に2も3も全部買ってたのに、うん、2の下から進まなくなっちゃって、
はいはいはい、
で悩んだ結果、オーディブルを始める。
それいいかもしんない。
すごく良かったです。なんか全然間違えて 2の上から買っちゃったんですけど、もう読んだ部分から。
はい、
でも忘れてることが結構あって。
伝わってますからね。
そうですね。でやっぱ音声で聞くとスッと入ってくるんで、なんかもう、うん、そうですね、気にしてなかったキャラが好きになったりみたいな、そういう感じもあります
。へー、そうですよね。
さそう、
我々2021年3体の話をしていないというね。
そうですね、
こう時代から取り残されてる感出てますからね。
まあいろんなとこでね話されてますね。
アホみたいに盛り上がってる SF ですから、これは
あんまりやっぱ独立した方がなかなか見当たらなくて話ができない。
途中で挫折した人が多いんですかね。
長いですからね、全5冊あるんで。
4ページで挫折してるもんな、俺なんか。
4ページで
中国の革命のシーンじゃないですか。確かにね、そこもなんか歴史的背景が分かんないとうーんってなってね、うん、本編入らなかったりしますから。
特にもう3体2が一番好きかなって思います、私は。
うん、
僕も止まってるんで。
まさかのことつさんが。
すみません、読めてないです。ともこさんみたいな人が来てくれると、ね、3大会号外やろうぜみたいになるかもしれないんでね。
3大会なんか実写を見る前には読んどかなきゃなと思ってたんですけど。
ぜひぜひ。そうですよね、もうね、ネットフリックスでもやりますし、中国本土でももうなんかドラマの撮影をやってるっていう。ルシアやります、うん、あ、中国とネットフリックスで。びっくりしたんですけど、3体ってもう10年前ぐらいに発売してるんですよね。
翻訳に超時間かかってるって
ことですか。そうこれなんかの回でも言ったよね、多分。
なんか話題に出たような気がする。
うん。テッドちゃんじゃなくて、神の、ケンリュウが見つけて、
うん。
多分こっちの大森さんとかが翻訳してんだよね。
そう。で、大森さん、翻訳した大森さんは、中国語はできない方なんで、多分英語の翻訳から翻訳したのを中国の翻訳家に見てもらってみたいな。
おー、すごい
完全の体制ですね。
本当に科学知識とかもないと訳せないから。
いや、すごい。だそれこそさっきサイエンスジョークって笑える、
そう
小勝さんだったら絶対もうあ、これもあれもみたいな。
そう
爆笑、ずっと爆笑しちゃう。
コメディ本じゃないと特に言ってるんだろうなシーンがあるんですよ、結構そういうセリフが、
バンバン科学用語出てきますし、フーフーってピューピューってなります
よね。タイトル3体だけでもゾクゾクしちゃうから、もうわ、
そうですね。
なるほど。
3体問題、
ジョーク入ってるタイトルに。
タイトルに入ってる
、ね、ジョークではないけど。
ということで、はい。
以上、
ありがとうございます。
ベスト3でした。
はい。のぶこさん、もう本当にね、ドイラジにおそらく今後欠かせない軸のような存在になっていくと思うんですけど。
はい。例えば、プレッシャーがすごい。
カオンパーサル大好きみたいな人も、
はい。
あ、本当だ。
もはや徒党を組めるようになりましたし、
ジョンバーサルと動画なんかも派閥かせまくって
る。派閥やばそうだし、ね。音楽強いっていうところも、 これまた、はい、ね、徒党を組みそうですし、科学の話できるということで、我々というか私ドイラボというのをね、
ドイラボ、
はい、映画にまつわるね科学の話をしていこうっていうコーナーも実はやってるんです。
お
う、はい、ですのでそこにね、あの今年からおそらくねすごいポジションということで入ってくる、新入生みたいな感じで入ってくるんじゃないかなという。
新入生頑張ります。
頑張ります、お願いします。
おつくんみたい
な、はい、
すげえ転校生が来たらしいぜって。
そうそうそう、すげえ転校生来たらしいで、行こうぜ行こうぜあの教室みたいなね、そしたら全員やられるみたいな。
そんな殺伐とした感じなんですか。
社長も倒れてるみたいなね。
次は俺だっつって
ざっくりスナイダーさんお願いします。
はい、じゃあちょっとセットしちゃおうかな。
お、も
う何かこっちで巻いたぞ、
何か
こっち
で入った
みたいな感じが
よし、こうですね。
お、全貌が開けられたぞ今。
なんか T シャツとかかかってる、
なんか
いい感じのエリアが、
あ、そう、祭壇みたいな感じにな
ってる、祭壇、
ね、ちょっと去年の
やばい、
2021年はですね、桜坂46というアイドルグループにドハマりしまして、うん、もうまさにそのグループのどっぷり使った1年だったので、僕が紹介したいのは、紹介したいというか放出したいのは、2021年に最高だった桜坂46のライブベスト3ということで。
おお、はい、ライブだけ3個以上言ってなきゃ、ね、言えないもんね。
そうですね、本当そうで、なんだろうな、ライブ、ちゃんとライブと呼べるようなものは2021年に多分5公演ぐらいだとは思うんですけど、まあその中でなんて言うんでしょう、僕があのしっかりとがっつり追ったものがなんかまあこうどんどんどんどんベスト1になっていくみたいな感じになるので、そういう風に紹介していきます。はい、
はい
はい、ではまずベスト3位から、こうダブルケヤキフェスっていう、ダブルケヤキフェス2021という、あの7月の9日から11日、3日間にわたって富士急ハイランドにあるコニファーフォレストというライブ会場で行われたライブなんですけど、これあのライブ名がダブルケヤキフェスっていうのは、そのもともと桜坂46っていうのは欅坂46だったんですけど、それの妹分というかもう一ついるグループ、日向坂46っていうグループもいるんですけど、その日向坂46はもともとひらがな欅っていうグループだったんです。
ややこしいですね。
ややこしい、ダメだ、もうダメです。
もうダメ。
全然サイエンスジョークですかそれ。
笑うとこだったのか。
難しい
ですよね。欅坂の中にひらがながいったみたいなことなんだっけ。
そうです、あの欅坂46はその時漢字欅と呼ばれていて、
うん、
でそのひらがな欅というのは、まあ、いわゆる漢字欅の方に所属していた長濱ねるというメンバーが、
うん、
あの兼任のリーダーとして、まあ、設立されたもう一つのグループみたいな感じだったんですよ、
はい、なんか妹グループ的な感じですか。
そうですそうですそうです、妹グループです、まさにあの乃木坂46の妹分が欅坂46のように、なんかこう欅坂46の妹分はそのひらがな欅だったみたいな、
うん、
そうそう、でもともとどっちも欅ってつくのでダブル欅フェスという名前でライブが開催されたんですよ。そういうことです。まああのもうその時にはあの桜坂46と日向坂46になっていたので、まあ、事実上あもう欅と名乗れる最後のライブだったんですけど、その合同ライブがですね、これがもう本当にお得で、あのそう、例えばあの桜坂46の、 あのファンたちをバディーズと呼ぶんですけど、バディーズがライブに行ったら日向坂46も自動的に好きになるみたいな、そういうなんか円環がなされるようなライブだったんですね。要は両方のいいとこをこう合体させたようなライブだったので、例えば日向坂46のファンのことをお日様って言うんですけど、逆にお日様はそのバディーズの方に流れたりとか、こう
やばいよこれ。
ファンの裾野が一気に広がったライブなんですね。そういう意味でやっぱりこう大事なライブだったというか、なんかこうこの曲のこの間ではこの人が喋るみたいなのあるじゃないですか。
ある
なんて言うんだろうな、
曲中に、曲中に、
曲中に曲のこう感想みたいなのが流れて、その間に喋るみたいな、こういうのなんていうの、そういうのがあるんですよ。
それは曲に含まれてるやつなの？ライブだけやる、
ライブのみの演出です。あ
ーへー、
今日は来てくれてありがとう、みんな盛り上がってるかいみたいな、
そういうことね、
うん、そうですそうですそうです、そういうのを、まあ、言ったりするっていうのが、あの桜坂46に改名されてから初めての有観客のライブだったので、今までそのコロナ禍入ってから無観客になって、無観客なりにやってたものがいきなり有観客に戻った時のなんかこうエネルギーみたいなのがすごい出て、
うん、
メンバーたちももういつも以上にこう張り切って、まるでこうファンとなんだろう対話してるような、まあ、すごくお祭り状態みたいな感じのライブになってたので、まあ、申し訳ないですけど僕はちょっと配信でちょっと当たらなくて、チケットがあの、うん、配信で見させていただいたので、
うん、
そうなんですよ、まあ、一応ねベストサインということでさせていただきました、まあ、とてもお祭りみたいなライブでしたね、楽しかったです、はい、ベスト2が桜坂46のファーストライブツアーです、アリーナツアー。
なるほど、
はい、桜坂になってから、初めて、まあ、全国ツアーを開催しました。それが9月から10月にかけて福岡、愛知、大阪、埼玉の、
埼玉来たんだ、
そうなんですよ、さあ僕のね、あの出身地である埼玉に降臨してね、あの僕は大阪と埼玉2公演チケット当たったので行ったんですけど、
行ったんだ大阪、
え
大阪まで行きました、
大阪愛ですね、
すごいな、
で、まあ、大阪も最高だったんですけど、やっぱ埼玉スーパーアリーナはもうなんか僕の印象ではもう東京ドームと同義ぐらいになってて、もう埼玉スーパーアリーナでライブやったらもう勝ちっしょみたいなグループとしてそんぐらいに思ってるので、一応席はその一個飛ばしとかになってて、ちゃんと対策もなされてて、で、あのその有観客のライブになってからこういうスティックバルーンっていう、
おお、よく見るやつ、スポーツとかでよく見るやつ、
こういう音が鳴る、
はいはいはい、
あ、うん、音鳴るんだ、
そうそうそう、
声出しちゃいけないから、
そうです、声出せないのでこれで応援するんですけど、まあ、僕ちょっとこれはうるせえなと思って全然鳴らさな
かった、鳴らしてやるよ、
お家だと、
あの結構静かに見たい派なんで、
うん、
はい、なるほど、
ね、で、まあ、あの埼玉スーパーアリーナに、まあ、おそらく1万ぐらい1万強ぐらい入って、もうなんか久々にあのライブというものを体感しましたね。なんかそんなに僕別にライブたくさん行ってる方ではないんですけど、声出せないじゃないですか、でも声出せないんだけど、うん、みんなの熱量が伝わるような、やっぱ熱気はあるので、人間なので、でましてやその激しいダンスとかもうグループメンバーが踊ってて、なんかその熱気みたいなものを感じれるだけで、ああもう、ああライブ最高みたいな、やっぱライブだよねっていう感覚になりましたね、あれは。しかもなんかそのオープニングとアリーナツアーやってた時にちょうどあのサードシングルの流れ玉っていうのが発売されてたんですね。でその流れ玉のをイメージした V みたいなのがオープニングと流れ玉を歌う前に流れるんですよ。それがなんかこう映画的な演出がなされてて、流れ玉っていうのはいわゆるこう世間の誹謗中傷とこう抗う主人公みたいなのをイメージした世界観の曲なんですけど、とネットのなんか怖さみたいなのが表現されてる映像がパンって流れて、でなんかメンバーが出てきて銃をこっちに向けて撃ち放して曲が始まるみたいな、めちゃめちゃぶち上がる演出するんですよ、
うん、
なんかもうそのね世界観自体がやっぱり桜坂の魅力だなってすごい思ってるので、
うん、
なんかこれは本当にあの知らない人でも生で見てほしいなっていうのは思いましたね、感動しました。はい、じゃあベスト1いきます。
それを超えるんだ。
はい、これはね、この前ですね12月の9日に行ってまいりました、あのファーストアニバーサリーツアーですね。
お
あのすごい嬉しそう、
キンキンだからもう思い出が
覚え、ね、体にまだ残ってんのかもしれないこれ、
うん、これはあれですね、日本武道館で開催されました、
うん、
はい、桜坂46、まあ、改名後の1周年記念というライブなんですけど、これがねすごいんですよ、情報量がちょっと盛りだくさんすぎて、まず欅坂46からいた、まあ、1期生のメンバーの守屋茜っていうメンバーと、 渡辺理香っていうメンバーの2人が卒業を発表しまして、でその2人が卒業ライブで一番最後に出てきたのが、まあ、そのアニバーサリーツアーだったんですね。アニバーサリーライブだったんですね。そうだからその卒業セレモニーみたいなのも兼ねてて、でなおかつ小林由依っていうメンバーがいまして、でその小林由依は去年2021年の9月から3ヶ月ぐらい休業してまして、復帰したんですねこのライブで。
お
俺こうバーッと扉が開いて、こう階段があって、で小林由依が一人でこう降りてくるんですよ階段を。
お
マイケル・ジャクソン来たのかと思いました、ね、衣装がそのパンツスタイル で下が黒革のこうスキニーみたいな、レザーの、そうレザーのスキニーみたいな感じで、
かっこいい感じ
で、上が白のジャケットに金のボタンがついてるみたいな。
マイケル・ジャクソン、
そうですまさに。でそれでファーって降りてきて、で流れ玉でカップリングでそのジャマイカビールって曲があるんですけど、そのジャマイカビールっていうのはユニットで歌ってるんですよ。そのメンバーの中の3人で歌ってて、1人が小林由依なんですね。だから3人のユニット曲、そもそもユニット曲っていうのも今回初めてで、桜坂になってから、うん、でそのユニット曲をこう復帰後ライブで登場した時に歌ったんですね、うん、でもねこのジャマイカビールっていう曲も最高で、振り付けをシットキングスさんが、はい、振り付けてまして、
めっちゃむずいじゃん。じゃあ
そうなんです激しい、もう振りが結構キレがあって、で小林由依さんはどっちかというとやっぱりあんまこういう言い方あれかもしれないですけど、ダンスがまあできる方というか、すごいダンスの表現力が半端ない人なんですよ。でもうなんか生で見たんですけど震えましたね、痺れました、うん、そうもう別のなんかもうこんな鳥肌立つのかぐらいの、なんか隣で一緒に来てた子はもう静かにボロ泣きしてたんですけどなんかもうほんとそれぐらいなんか存在感半端ねえなと思って、なんかこうメンバーが帰ってくるだけでこんなに盛り上がれるんだっていう、そういう興奮もあるし、でまあ卒業っていう、まあ、悲しい面もあるけれども、それもなんかこうちゃんとなんかお祝いムードですごく盛り上げてて、でなおかつなんかこうアリーナツアーと違うのは、なんかアリーナツアーは結構その映像を挟んだりとかダンストラックを挟んだりとか一曲一曲の間になんかこう余裕があったんですよ。だけど今回のそのアニバーサリーライブに関してはなんか10曲ぶっ続けぐらいでずっと踊って歌ってるんですよ。
へ
え。その間にダンストラック挟まるんですけど、ダンストラックでも踊ってるやんってなるから、
いやそうだよね、
ずっと踊ってるんですよ。
すごい体力、
体力がすごいなと思って、ね、シンプルに、なんかもうアイドルの凄さを凝縮したようなライブでもあったので、うん、ちょっともうアイドルになりたいですね僕。
なりましょう。
なりたいな。
なればいいか。
なんか話したよっていう。ありがとうございました。もう最高でした。
最高なライブ、ベスト3だったということで、はい、ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。クリさん。さあ、続いて、2022年の熱がどんどん上がってきたところで、鳥さん、お願いします。
はい。私は2021年、良かった文房具ベスト3を発表します。
イエ
ーイ。イエーイ。そういうの知りたいよね。
はい。うん、じゃあ、まず3位、ポストイットフィルムインデックス厚口メタリックカラーです。これです。
なんだなんだ、
本当に金とかの
初めて見た
メタリックカラー。
これ本当だ、キラキラしてる、
うん、キラキラしてる。これもう見ての通り、うん、ゴールドと、うん、あとこれ一応シルバーって書いてあるんですけど、うん、これキラキラのラメラメ
ラメですね、
すごい見える。
もうこれ書店で、まあ、文房具屋さんで見つけた時にもう即買いだなと思って、まあ何よりこれテンション上がるんですよね、
うん、
見た時に。
で
いつも100均の割と薄めのペラペラの付箋使ってた私なんですけど、うん、これ厚口なのでなんか本の付箋とかにしてもすごい頑丈なんで折り曲がったりはしない。なんでこれはなんかすごい好きな本読んでる時とか読書してる時の付箋として 使ったりしてます。で、まあ、インデックスなんで油性ペンであればここに書いてペタって貼っておき、いい目立つんで、とにかく、
うん
うん、
へえ、うん、いいな、
はい。あとこれオーロラのカラーもあります。あのピンクとブルーのオーロラカラーもあります。すごい、
うん、
付箋はねいくらでも使うからね、何本あってもいいですからね、う
ん、何本あってもいいです、う
ん、あミルクボ
ー、うん、続いて2位、緑っていうところから出している浸透インスタンプハビットトラッカー柄です。
へえ、あ、あ、なるほど、
これです。
はいはいはい、
でちょっと説明しますね、
はい、
これ、まあ、5センチ四方の正方形のスタンプで、上になんか文字を書き込めそうなこうリボンと、その下に1から31の数字が書き込まれたマス目があります。でこれハビットトラッカーって言って、何かを習慣付けしたい時に、あのもしね筋トレをやるぞってなった時に、このやっ日付のとこになんか色塗ったりとかシール貼ったりとかして、自分がその何をどれだけ継続したのかっていうのがよくわかるこうスタンプ、
なるほど。
そうで色塗ったりとか、あとは、あ、そう、これ浸透印でもともとインクがもうこれ入ってるのでインクいらないです。別々にインク買わなくていいです。しかもいい、ね、あの公式では1000回押すことができます。
おお、
ま
あ、絶対大丈夫だ。シャッ
ターみたいなやつだね。うん、
そうですそうです。だから私はなんかこう、ね、読みたい本の名前書いて、まあ、読んだところにシール貼ったりしてます。1週間ぐらいサボってるんですけど、
うん、バレちゃった。
なんかだっ アラロア？
あ、これってアラロアっていう、あの
アラロア。
ガイドブック、私が行きたいロングトレイルのガイドブック、
ロングトレイル、
なるほどなるほど、はいはいはい、
そうそう、これです、はい、うん、ですです、とってもおすすめ、はい、税込み968円です。でさっき言い忘れたのがポストイットの方は税込みでなんか396円だったんですけど、アマゾンだともうちょっと安かったと思います。
あら、
うん、
さてさて、では第1位じゃん、ダイソーキャンドゥのペーパーカッターです。
おお、
はいはいはいはい、ペーパーカッター、
裁断機ですね、紙、
うん、ああ、はいはいはい、
裁断機、
ちっちゃいね、
うん、これダイソーとキャンドゥにありました、うん、ちょっとセリアは探してみたんですけど、ちょっと私見つけられなかったです、
うん、
で、
うん、
これちなみに税込み330円です、
うんうんうん、100円とはいかないですね、
そうなんですよ、うんうん、で私はちょっと日常的に髪を切ることが多いライフスタイルなんで、ほぼ毎日で、これ大きさが何センチだ、30センチぐらい、横幅30セン
チ、 A4 は切れる感じですよね、
うん、A4 切れます、
うんうんうん、
あ、縦が 10.5 センチですね、うん、で最大裁断枚数一気に切れるのがコピー用紙8枚ですね、
うん、十分ですね、
個人で使う
です、ね、
パソコンのキーボードぐらいの大きさ
だね、うん、あ、確かに、
そうですそうですそうです、これくらいで、うん、で、まあ、大きさがあんま大きくないんで机の上での収まりがいいんですよ、邪魔にならない、
うんうん、
でちょっと100均のものなんですけど、これすごい綺麗に切れます、サクサクと、でちょっとびっくりするのが、これ下からあのスケールがこう出てくるんですよ、
はいはいはいはい、
下からスケールがピヨンって出すのができて、うん、これであの何センチ切りたいなっていう時にここ見ればご希望の大きさに切れます、う
ん
う
ん
う
ん、なるほど、
そうなんですよ、であとはあのまあ、どの裁断機もそうなんですけど、カッターの 刃の部分ってたくさん使うとやっぱり劣化してきて切れ味が悪くなってくるんですよね、さっき言った通り、330円なのでもうちょっと切れ味悪くなってきたなと思ったらお買い求めやすいんですよ、
うん、なんで消耗品として見た方がいいってことだね、
なんでこれはちょっと毎日使う私にとってはもう手放せないですね、
うんうん、
すごい綺麗に切れます、 とってもいいです。ストレス発散になります。
シャーってシャーって切るってね、
シャーって
スタンプをしてそれを真っ二つに切って、はい、ね、
真っ二つだよね、うん、
ということで
ま
ありがとうございます。文房具ありがとうございます、はい、助かります、うん、
はい、
うん、ということでね、現代人に必要な特集ですね。さあ、
はい、
温まってきますよ、聞いてる方ももう温まってきてますよ。さあ続いて畑さんいらっしゃいますか。畑さん、
はい、
はい、
あ、ミュートになってたんですね。あ、すげえ、
まさかずっと
会えちゃう、すっごい鳥さんにすっごい喋ってたのに、
あら、あら、あ、もったいなかった。
あ、じゃ
あ、そうだったんだ。じゃあ、ハタの何でもベスト3ですが、信子さんがいらっしゃったので、ジョン・バンサルの好きなとことかをやろうと思ったんですけど、思ったんですけど、ちょっと、
と
てもとても3つには収まりきらないし、ちょっとした時間ではちょっと語りきれないなっていう。
なるほど。
でも今年時間をたっぷりと。今年としてカウントすれば3つぐらいに絞れたい。
いや、ちょっと無理ですね。まず瞳を見てくださいとかそういうところから始まっちゃうんだな。なかなか、そう、なかなか困難なんですよ。なので、ちょっともっとサクッと分かりやすいおすすめをやろうと思います。
はい。
で、私ちょっと漫画家をやってるんですけれども、
はい、
確実に月に1回もう何もしたくないでござるみたいな時間がやってくるんですね。疲れきっちゃって、
うんうん、
そういう時に料理とかをですね一切やる気がなくなるんですよ。でもご飯を食べないと仕事ができないと、
うんうん、
ということで、うん、ものすごい勢いで月に1回冷凍食品を消費する期間があります。はい、ということで今年すごくお世話になった冷凍食品を3つ、
あ、知りたい、
はい、
おすすめしていこうと思います。アルハニ
チロかな、思います。あ、はい、すごいな、1個言われてしまったな。とりあえず、第3位、テーブルマークさんのさぬき麺一番肉うどん、
あ、おいしそう、
はい、テーブルマークさんがですね麺類が多くてうどんとかそばとか、うん、多分粉もんが強いんですよね、
うん、
他の麺とかもいっぱい出してるとこなんですけど、私はうどんが大好きなのでとにかくうどんを食べてればちょっと気力が回復するっていうことでよくこれを食べてます。これが、一応一回、固まった麺の上に固まったつゆが張り付いてるみたいな形なので、
はいはいはい、
こう丼の上に乗せて一回レンジでチンして解凍した後にお湯を注ぐっていう形で作る、
うん、あ、なるほど、注ぐんだ、
注ぐんだ、
すごいなんかお出汁が効いててすごく美味しいやつなんですけど、私は気力がなくなっているので2つの工程を同時にやるのがもうそんな気力はないんですね、これを食べる時期って。なのでちっちゃい鍋にお水張ってそれをこれをぶち込んで煮て食べるっていう食べ方をしてるんですけど、ちょっと多分テーブルマークさんからしたらやめてくれっていう食べ方をしてるんですけど、まあ、それでも十分美味しいです。
いや、つか多分そっちの方がちゃんとできる気がしますよね。
そうなんですかね。
そうそうそう、
まあ、ですね、他にもですねかぼちゃほうとううどんほうとうとか、
あ、おいしそう、
ラーメンの
ほ
うとうとか今新作で出てますし、あとカレーうどんとかもあってですね、
うん、
そう、とりあえずうどんを買って乗り切ろうみたいな時にはスーパーでいっぱいテーブルマークさんを買っております。はい、寒い時にもねすごいいいので、
うん、今の時期に、
うんうん、そうですよね、
寒い時期だとやっぱり冷凍食品のねパッケージも開けるの大変ですから、やはり鳥さんがおっしゃった最大
限3万で8枚分でいけるから
じゃあ大丈夫かな、
食品ごと言っちゃいますもん。
はい、これが一つ目です。はい、で二つ目はこちら、
あ、超好き超好き、
はい、さっき言われてしまったマルハニチロさんの煽り炒めのジューシーチャーハンって書いてあるのか、ジューシーチャーハンっていうやつですね、なんか多分中華街のお店となんか提携してるのかな、何かをやってるっぽい、
チャーシューチャー
ハン、マークがチャーシューチャーハン、このジューシーって書いてあるのは何なの、
多分ジューシーチャーハンが入ってるよっていう、ジューシー
チャーシューチャーハン、まあ、まず米を食べるとだいぶ回復するんですよ、気力的なものが、 例えばパンとかパスタを食べるより私米の方が回復量が多いので、よくチャーハン買ってるんですけど、なのでほぼいろんな会社のチャーハンを食べ尽くしてきました。あれ買ってこれ買って新しいやつ出たらこれも買ってみたいな、すっごい食べ続けた中で一番美味しいって思ったのがこれです。
はいはいはい、
これなんかね、あの味が繊細なんですよ、すごい、なんかその冷凍チャーハンとは思えない、まあこれはよく言われるやつですけど、冷凍チャーハンの会社は全部言ってると思いますけど冷凍チャーハンとは思えない美味しさみたいな感じなんですけど、なんかこれすごく本当コクとうまみのジューシーチャーシューって書いてあるんですけど、本当なんていうかあのコクがあるというか、なんか醤油とかがバッっていう感じの味ではなくて、もうちょっと複雑な味がするすごい美味しいチャーハンなんですよ。一回なんか誰かこれ作ったんだっつって騙して出してほしいぐらいですね。
全然
すごい美味しいチャーハンなので、あのもしチャーハン買っとこうと思って迷った時にはこのマルハニチロさんの煽り炒めのチャーシューチャーハンを選んで、はい、あの新中華街って左の方にバーンって入ってるのですごい見つけやすいと思います、これをおすすめいたします。
うまいです、
最高だ、
美味しい、これ
美味しそう。
はい、では3つ目、第1位はこちら。
お
お、
はい、これは、サイゼリアさんのですね、はい、辛味チキン約40ピース入り、価格が2200円です。
売ってんだ、
これあのテイクアウトですね、
あ、お店で、
はい、持ち帰りができるやつで、しかも40ピースすごい量入ってて、2200円、結構安いんですよ、これ。
そうですね、割ると
10皿分です、
ね、
お店あと4つで出てくる、
1つあたり88円、
昨日食べた、
あ、そうなの、
いいですね、
あら、
サイゼリア
本当にこれサイゼリアに出てくる辛味チキンを本当そのまま家で食べれる素晴らしいテイクアウトメニューなんですけど、
素晴らしい、
まあ、レンジでチンして、その後トースターでちょっとカリッと炙って食べてくださいっていうなっております。はい、めんどくさい時はトースター使いません。これの一番いいのがですね、全然飽きが来なくて、あと食べた時の幸福感が目減りしないんですよ。これもこの1週間ずっとこれ食べてるなって思うんですけど、食べると美味しいってなるんです。これかなりあの月末これにかなり救われてきましたね。なんか去年の9月ぐらいから買い始めて、もう月に1回サイゼリヤに行って、あのこれだけ買ってすぐ帰る人っていうのをやってます
、リピーターって、
はい、そう、あのテイクアウトなので店頭に行ってテイクアウトですって言って、この40ピースくださいって言えば、それだけ袋に入れて店員さんがお会計してくれますので、本当すぐ買って帰れます。
だってこの入れ物ってもう透明のパックに入っててさ、
はい、
これサイゼリアがそのままマジで入荷してる状態のやつなんじゃないのっていう感じ
で、ね、キッチンで使ってるやつだ、ね、
なんかそんな感じですね、あの袋にも
なるもんではないですよ多分ね、
ほんと業務用みたいな、
業務用ですよね、
うん、だからあの キッチンの冷凍庫から多分バーって出してそう売ってるだけだと思うんですけど、
へえ、
うん、お店でも食べたことない、あれこれテイクアウトで売れんじゃねっつって やりだしたみたいな、ね、うん、感じが、
そうですよ、始まった時はもう大騒ぎになりましたよね、やっぱみんなあれが家で食べれるんだみたいに、
へ
え、私もちょっとあのお店に行ってこれだけ買って帰るっていうのをやったことがなかったので、できるもんなのかなと思ってちょっと迷ってて行ってなかったんですけど、ちょっとある時限界を迎えまして、まあ、9月に1回限界を迎えたんですけど、その時にもうダメだってなってこれを買いに行ったら、案外あっさり店員さんも慣れた手つきで厨房からこれを出してきてくれたので、
なんだ店員さんこういう客増えればいいのにっていうね、店員さんって、
あ、そうですよね、そう、楽だからこれを出してきて、あの持って帰ってもらうだけなので、
それで売り上げ上がるか
変わらなそうだけどね、
行く側からしたらなんかあれだよね、初めて一人で映画館に行った時ぐらいの緊張感、
うんうん、そうなんですよ、う
ん、ファミレスにテイクアウトだけ行くみたいな、
でも全然店員さんとしてはありがたい客っていう、
うん、確かに、
はい、すごいなんかボロボロの状態でマスクして頑張って歩いてって、このでっかい袋だけ持って帰るっていうのを月に1回やってます、うん、今も、はい、家の冷凍庫にはこれが入ってますね、
何本あってもいいですからね。
いや本当に何個あっても誰も迷惑にならない。いつでも食べれる。あとちょっとだけ食べれるんですよ。1個とか2個とかでも。うんうんうん、だからちょっとバランスいったなっていう時とか、いいあともう今日料理したくないみたいな時に、辛味チキンでも食ってるよってこう家の人に言
えるやつ、ね。はい。いいですね。
すごい便利なものだと思いますので、おすすめします。はい。以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
2022年年始から助かる役立ち情報が多い。
うん。
うんうん、どんどんハードル上がってきますね、この後ね。さあ、続いて。
やばいやばいな。
ガワガワさん。
じゃあ、ガワラのベスト3発表します。
はい。
はい。じゃあ、一つ目がね、あ、うん、僕はお役立ち情報じゃないかもしれないですけど、一つ目が、
カテゴリーは何ですか？
雷神31のオープニング映像です。
おお、いい、いいね。助かるよ。うん。うん、
雷神31、この大会はこう雷神の中でこうどういう位置づけなのかを、ね、ちゃんと喋ると1時間かかるんでやめますけどもまあこの大会ちょっと谷間の大会っていうか、あの朝倉兄弟とか堀口教授とか那須川天心とか、まあ、そういったあのスターがいない興行として開催されたんですけども、
うん、
まあ、その中でこうオープニングで流された、まあこの大会ってどういう大会なんだっていうメッセージを込めた映像なんですね、
うん
うん、でまあ、 あの花がないと言われるチャンピオンとか、40過ぎてもやめられない男たちとか、子育てしながら試合に挑む選手とかが、
うん、
まあ、出場していまして、で、まあ、そんな人たちの引きこもごもをですね、桑田佳祐の新曲、あのネットフリックスの浅草キッドの主題歌でもあるソウルコブラツイストに乗せてですね、まあその曲、こう幸せになれるわけないのに なぜいけない人を愛しちゃうんだろうみたいな歌詞なんですけど、はい、まあ、それに乗せてですね、 MMA 総合格闘技への届きそうで届かない、でも日本で一番大きい舞台だからちょっと届くかもしれないんだっていう選手たちの生き様をですね、 MMA is my life っていうメッセージを込めて流すっていうところでね、もうこれだけでも観客の僕としてはもう感情が仕上がっちゃってもうこの時点で泣いてるっていう状態なんです、はい、
いいですね。なんか聞いてるだけで格闘版のなんかミツバチと遠雷みたいな感じしますよ。もう
まあそうですね、あの松坂桃李くんが集合してるっていう感じです、
うん
うん、大丈夫
桃李くん的キャラのあの人、うん、こういう人たちですね。
で、まあ、この映像にですね、あの背中を押されたのかですね、あの、まあ、KO とか一本とか、あとはボッコボコにされた方が逆に勝っちゃうみたいな逆転勝ちとかが続出したですね、神興行となりました。メインイベントはですね、八津さん出てないです。
出てない、
はい、でもう最後の試合、チャンピオンの試合の衝撃的結末も含めてですね、もう最高の大会でしたね。はい、ちょっとこれがどう衝撃的なのか語るのはちょっと1時間欲しいんで別の機会でやります。あの動画もありますので見たい方はちょっと後で見てください。
はい、
はい、ということで一つ目が雷神31のオープニング映像でございました。二つ目、ドン・ウィンズロー犬の力サーガーです。
おお、
まあ、別にこれ全然今年のやつじゃないんですけど、
じゃないね、う
ん、はい、まあ、ドン・ウィンズローさんのアメリカの作家さんなんですけども、2004年から2017年にかけて展開された、まあ、3冊の小説ですね、犬の力と2作目のザ・カルテルで、3作目の、ザ・ボーダーという3作になっております。
犬の力は多分海外版のね、その年の確かこのミステリーがすごい大賞とかを取ってた気がしますね。
はい、はい、メキシコ麻薬戦争の始まりを描いた、犬の力、こちらがですね、あの1970年代から2004年まで描く作品なんですけれども、まあその中で、主人公 あの麻薬取締局の、捜査官のアート・ケラーとですね、麻薬王アダン・バレーラの、まあ、40年近くに及ぶ戦いを描くという作品となっています。でこれがね、あのクソ面白いんです、
うん、
あのこの2人の暗黒ルパン銭形みたいな国家結構の中でですね、殺し屋が出てきたりとか、麻薬王の愛人だけどその本当に好きな人を麻薬王に殺されて超恨んでる 女性とか、まあ、そういういろんな登場人物が出てくる中で、この2人のこう30年40年及ぶ戦いに、がどうなっていくのかっていうのを描く、まあ、クソ面白いエンタメ作になるんですけれども、冒頭が結構あの壁に20人ぐらいあの死体が埋まってるとかですね、あのボーダーライン
が出てき
た始まったりとか、うん、そういうですね、まあ、いろんな映画で見たようなのの、シーンの背景とかも分かる、作品になってるんですけれども、あの次に出たですね、あのザ・カルテルなんですけれども、犬の力の方がですね、結構すごく希望のある終わり方するんですよ、
うん、
なんでかなりエンタメ度も高いんですけど、その後ですね、10年後ぐらいに2作目のザ・カルテルが出たんですけれども、多分ですねドミニゾは後悔したと思うんです。
お
う、その間にですね、メキシコ麻薬戦争が超激化してですね、死者数が3倍ぐらいになってるんですよね。もともとメキシコ、まあ、殺人件数すごく多いんですけれども、まあ、この10年で1万人ぐらいから3万人ぐらいに、なっちゃいましたと、いうような、まあ、すごくひどい状況になっているので、まあ、そこの怒りも込めて、本当にもう希望のない、もう麻薬戦争のドロドロ描く2作目が、ザ・カルテルでございました、
うん、
はい、で上下巻で1200ページぐらいになっちゃいました犬の力の時代はですね、まだヤクザ同士が戦っ殺し合ってたんですけど、2000年代に入ってくるともっと特殊部隊の傭兵を雇うようになって、その人たちはですね、ヤクザを教育してもう特殊部隊並み の人材をどんどん増やしていったことによって超激化していくっていうですね、現実的な背景とかも描かれていたりします。
もう軍隊と軍隊みたいなところはね、ヤクザとヤクザとか、
はいはい、そういう形になっているのが現実的な事件を元にしたして進んでいくので、まあ、これ一冊読むだけでメキシコ麻薬戦争の背景も結構わかると。で3作目僕あとこれまだ200ページぐらい残ってるんですけど、1600ページぐらいあるんです
ごい
ボリュームが、
で3作目がですね、まあ、2014年から2017年まで描くんですけれども、舞台がアメリカになります
、
はい、でこの時代アメリカに何があったか皆さん覚えてますか？
何年ですか？
2014年か2017年ですね。
トランプ
ですね、はい、まあ、トランプって名前じゃないんですけれども、メキシコに壁を作るぞって言ってる、うん、気の狂った政治家が出てくると、
はい、
うん、
だ、
でなぜ舞台がアメリカに移っていくかというとですね、まあ、終わりのないメキシコ麻薬戦争の原因はですね、麻薬ユーザー大国のアメリカにあるぞということで、アメリカの中をちょっとちゃんとしないとダメだっていうことで、そのアメリカの中でこうメキシコから来た麻薬がどういうふうになっているのかとか、麻薬を運んできた人のその後の人生とか、そういうものを余すことなく描いていったら1600ページになっちゃったっていう。
1600、
はい、中心としては大統領候補になってる壁を作るぞっていう政治家の親戚がどうやら麻薬カルテルから出資を受けてるらしいぞみたいな、
ほう、
うん、不動産会社の資金繰りにちょっと困ってたところにメキシコから金が入ってくるんだけど、
不動産会社ありそうな話
実はその裏側にメキシコ麻薬カルテルマネーが入ってるみたいな話が出てきて、うん、マジかっていう感じになる近代アメリカ史も学べる一冊となっております。ボーダーラインとかいろんなこう麻薬戦争もの、映画だとちょっと説明しきれなくてちょっと分かんないところもあると思うんですけど、まあ、これを読むとですね、その背景もバッチリ分かる、ものになっておりますのでですね、まあ、5000ページぐらいあるんですけど頑張って楽しいです、はい、
ちなみにそれは体感だと何ページなんですか？
1000ページぐらいです。
結構あるけど結構減ってる、
うん、の本だったら4冊5冊分ぐらいの
1000ページぐらいはあるかな。
なるほど。
ところで2つ目犬の力シリーズでございました。
はい、
じゃあ3つ目いきますね。3つ目は吉田直樹さんです。
おお、ああ、はい、わ、はい、かりました。なるほど、
はい、ですね、吉田直樹さんは、ゲームクリエイターです。ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクター。
なるほど、吉田さんですね。
はい、 まあ、つまりあのケビン・ファイギーとジョー・ルッソー一人でやってる人です。ファイナルファンタジー14は、2010年にサービス開始されたんですけれども、まあ、当初は吉田さん関わってなかったです。
あ、そうなんだ、
はい、で、なんか開発苦戦してるみたいだけど、毎度のことらしいんですけど、最終的にスクエアニックスを全社員で頑張って毎回完成させるらしいんですね、ファイナルファンタジーみたいな。
全社員、
はい、まあ、それやりゃなんとかなんだろうと思ったら、なんかいつの間にかリリースされてて、ある朝の吉田さんやばいんで、ちょっとお宅のチームの人何か貸してもらえませんって言われて、じゃあ行ってこいって言ったら、夜の10時ぐらいに帰ってきて、吉田さんマジやばいっすっていう雰囲気になって、吉田さんもなし崩し的に関わることになってしまったというですね。
ほー、は
い、相当やばかったんですね、
はい、
ね、
どれぐらいやばかったというとですね、まずすごいスペックが必要ですと、パソコン、いいスペックのパソコンが必要ですっていうふうな、こういうスペックのパソコン用意してくださいっていうのがホームページに書いてあるんですけど、うん、それやると20万とか30万とかするんですけど、それぐらいのスペックあるパソコンでも全然動かない。
あ、ダメだ。
カクカクだし、よく落ちるし、あと鎧を変える、装備を変えるのに、うん、じゃあこれ選ぼうって なると1分ぐらい帰ってこないとか。
もうリリース後なんだよね。
リリース後。
あ、開くない？
よく出したな、それで、
うん。
すごいね。
ストーリーもなんか3時間とか5時間とかやると、もうそれ以降何もすることはないっていう。
ああ、何もだから装備変えて1分待ってって じっくりやってねっていう。
まだ今後配信しますみたいな感じで、
うん、
もう僕あんま FF ってそんなにやってなかったのでですけど、僕にも耳にも FF40 やばいぞってなるぐらいの評判でしたね、はい。
それプレリリースとかじゃなくて、もう
本リリースしちゃって、そういう状態だったんです
よ。すごいな、
デモ版みたいな状態。
デモ版以下です。
以下
です
。
それで、まあ、吉田さんがこう社長のところに、当時の社長のところに殴り込みに行って、うん、どうすんだこれと、マジで FF 終わるぞって言って、いや、こうしたらいいと思うんですよっていうこと言ってたら、なんかいつの間にか、じゃあお前がやれって言われて。
よくあるやつだ。
はい、
そうなんだよ。
やらされることになってしまったのが吉田さんです。
あら、
なるほど、苦労人だ、
はい。で、吉田さんが最初に決めたことは、このままもう買ってもらっちゃってるんで、ダメな FF14 を改善しながら新しく作り直しますと。
うん、
だから普通はもう一回止めて、しばらく全力で開発して改善したものをお出ししますっていう形になると思うんですけど、そうじゃなくて、もうこのまま皆さんに遊んでもらいながら全く別のものを作り直しますと、
うんうんうん、ダウンタイムなしでいくと、
うん、そうやりますと宣言したんですね、はい。そんなことはテレビゲーム史上ないんですけど、
うん
うん、それをやりますって宣言したのと、ちゃんと今後こうしていきますと、こういう いついつの時期にこういう改善をして、次はこういう風なストーリーがあってみたいなことを全部発表して、ある程度それ通りにこう沿ったスケジューリングで吉田さん実現していったと。
おケビン・ファイギっぽい感じだ、
はい。で、今の状態については本当に申し訳ないと、スクエアニックスとしてありえないものを出してしまったので、ユーザーの皆さんに謝罪しますと、ちゃんと謝ってからそういうスケジュールを出して、それを実現していったことで、吉田さんかなりユーザーから信頼を得ていくと。
素晴らしい、
はい、
謝れない人多いからね。
特にスクエアニックスって結構あれな会社なので、ちょっと偉そうな会社なので、ゲームメディアからも高飛車で秘密主義なスクエアニックスがなんということだみたいな感じでびっくりされていました。で、実際に2年ぐらいかかって、その間にこうストーリーを展開させつつ新しいものを作っていたんですけど、最後の方でメテオが落ちてきますと、隕石が落ちてきますという、ゲーム中にこうゲーム中の空にずっと隕石が漂流されるようになってきて、だんだん近づいてきてくるっていうのが何ヶ月かぐらい続いて、で、今日が古い方の最終日ですとなった日に、 隕石が地上に落ちて世界が滅亡するっていうムービーが流れて、
え、面白い、
はい、そこから3ヶ月後にあの新しいのがプレイできるようになりますっていう形で、あの新しいのを立ち上げたと、
は
い、
だから作り替え完了したみたいなことなのか。
そうですね、はい、
もうちゃんとストーリー絡ませてやってるんですね、そういうの、うん、
そうなんですよね、まあ、そこもすごくうまかったですね。で、まあ、あの、まあ、新しいものはあのそういうあの動かないとか落ちるとかいうこともなく
基本だわな。
あのなんかね、あの作り方がそもそもおかしかったらしいですね。あの前のうまく動かなかった方はあの そこら辺にある花瓶とキャラクター あのポリゴン数が一緒だったらしいんですよ。
なんで
めっちゃ綺麗な花瓶
重いそれは重くなる。
であの花瓶を1個描画するのに150行ぐらいプログラム書いてあったらしいです。
うわー何それ
バカだねって、うん、なのであのキャラクターに使えるポリゴン数はこうでこれぐらいメモリを使ってっていうルールを全部吉田さんが書き直してちゃんとまとも動くものにしていったっていうことらしいです。
はー、はい、
でそっからですね、まあ、8年ほど経ちまして、
はい、
はい、
経ったなだいぶ、
はい、あの元気にファイナルファンタジー14に続いております。はい。で、まあ、最初はそんな状態だったんですけれども、あの現在は世界1位のオンライン RPG になりましたというところで、
うん、
マジであの今あのゲーム界の生ける伝説となっているんですね、吉田直樹さんでございます。はい、
映画になりそうですね、うん、このストーリーが。
そうですね、スケジュールを発表する配信を今でも定期的に続けていて、数時間吉田さんが食べるんですけど、あのやっぱり海外ユーザーもすごく多いので、あの同時通訳がついたりとか、あのそういう面でも日本のコンテンツではなかなかないスケールの、
にな
ってるなと思います。
うん、
で今ですね、ちょっとグラフを貼ったんですけど、スクエアニックス社のですね、オンライン RPG 事業の、売上の推移なんですけれども、
ほほう、営業利益
が上がりどころじゃないです、
うん、
最初の数年は利益ゼロだったんですけど、あの今はあの毎年100億円以上 あの利益を出すあの事業となっております。
うん、一大事業ですね。
ね、
特にあの2021年は、まあ、コロナ禍ですごくユーザー数が増えたので、あの第3四半期終わった時点でもうすでに2019年の売り上げを超えているというですね、
現
状事態になっております。
うん、
なるほど。
いや、 FF を助けてよかったですね、本当に。
うん、そうですね、
うん、
はい、なかった、
もうこれがなかったらマジ FF のブランドも終わってたかもしれないです、ね。
うん、
はい、で、まあ、そういうところもあってファイナルファンタジー16、来年発売予定と噂されていますけれども、
うん、
も吉田がプロデュースをやってます。
お、やろうかなと思ってしまうな。
じゃあ動くなってことだ、もう、
うん、はい、吉田さんもですね、まあ、今の肩書き、最初の肩書きはファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターだったんですけれども、
うん、
今それにあの兼ファイナルファンタジー16プロデューサー兼スクエアエニックス取締役兼開発担当執行役員兼第3開発事業部本部事業本部長の吉田直樹さんと、
すごい肩書き、名刺に収まりきらない、
机に本体が吉田みたいな感じ
で、全然スクエアエニックス取締役で大丈夫だよっていう感じで、ね、
まあ、いろんなお仕事を兼任されているということですね。うん、
大変だ、
はい、忙しいな、
うん、はい、まあ、コロナ禍前はですね、あの、まあ、海外でもユーザーさんが集まるイベントをやって1万人とか集まるぐらいの勢いがあったので、はい、今はコロナ明けて開催できるようになったらもっと大箱でできるんじゃないかなっていう感じですね。はい、
はい
はい、吉田が作った野菜だったら買うかなみたいな人結構います。
信頼感が
吉田が野菜作ったら買うかもなみたいな人結構いるらしい。
吉田印さえついてれば
信頼と安心の吉田直樹ですか。
まあまあ吉田の法則ってのありますから、
はい、
うん、うん、
ゲームの方にも適用される、
適用されるってことなんです。いや、ゲームという方というか、ガーラさんのあのね第2位ですから、この
作品映画です。
そうか、映画か、
ファイナルファンタジー14は映画です
よ。宣言したな。
ファイナルファンタジー14光のお父さんって映画もありますからね。
ありましたね。
あ、そういえば。あれも同じやつだ。14なんだ。
ということで、ありがとうございます。お役立ちの情報でした。さあ、続いて、タンタン。
はい。私は全然お役立ち情報じゃない。ただ自分が2021年に見て、聞いて、やってよかったもの3つをただ紹介するだけの時間なので、役には立ちません。
うん。
はい。じゃあまず1個目は見てよかったものですが、Netflix で配信されているドキュメンタリーです。タイトルは宇宙へのカウントダウンミッションインスピレーション4というもので、これは2021年にスペース X が
やった、はいはい
はい、初の民間人宇宙旅行ミッションインスピレーション4をにフォーカスしたドキュメンタリーで、これの人選人を選ぶところの過程から最後帰還するまでっていうのをほぼリアルタイムに追っている作品です。でまあこれこのミッションのまあ一番大きな特徴としてはやっぱり全員4人いるんですけど全員民間人であるっていうところで、でこれに選ばれたのはまあいろんな選び方が 4人それぞれ違う選び方で選ばれてるんですけど、まあ、かつて宇宙飛行士を目指していたっていう人から宇宙に行くとは夢にも思ったことのなかった人までいて、しかもこの方っていうのはこう幼い頃に骨肉腫っていうのを患って、でまあそこから克服して回復した人で、足にその時の治療の過程でこう金属製の何ですか、まあ、何かが入っていて、なのでこう完全にスムーズに動かせるわけではないっていう、まあ、ハンデのある方であるっていうのが、まあ、すごく特徴的なこのミッションの特徴かなということで、まあ、そういう、まあ、いろんなバックグラウンドを持った4人が集まって一緒に力を合わせてトレーニングとかもして宇宙を目指していくっていう、まあ、現実のお話ですね。それリアルタイムで追うのですごく私、まあ、ちょっと遅れて10月11月ぐらいには見たんですけど、あんまり私ドラマ系は見れないんですけど、これはちゃんとじっくり見ちゃいました。なんかこう今からでも何でも私もできるんじゃないかみたいな思わせてくれるすごく素敵なドキュメンタリーでした。この年始の時間のある時に見て、なんか爽快な仕事始めを始められたらいいんじゃないかなと思います。
え、それは、はい、何期目っていうか初の人たちじゃないよね。初の人たちなの？
これ初めての人です。
あ、え、じゃあイーロンマスク自身も行ってない？
行ってないですよ。
あ、そうなの？もう事前事業じゃん、はい、じゃあもう
まあ本当そうですね、うん、このさっき言った骨肉腫から克服した人は今セントジュード病院って子供の病気の子供たちを主に見ている病院に働いていて、こうそこに対する寄付を募りつつこのミッションを進めたっていうことで2億ドルかな、ものすごい額の寄付をこのミッションでこう募って、いやとにかくこれはそう本当いろんなこの宇宙旅行だけじゃなくてこういろんなものもやっているミッションなので、ちょっとぜひ見てほしいですね。なんかもう壮大すぎて
見ます。
すごいなみたいな感じ、
ね、うん、サイエンス分野はどんどんね、やっぱり国が、うん、あのお金出すっていうのがどんどんもう難しくなってきてるから、シチズンサイエンスとかでやっぱりすごい重要視されてるからね、もう本当に大事だねそういうのね。神です。はい、
はい、2つ目は聞いてよかったものということで、ポッドキャストなんですが、リビルドというものです。これはと、まあ、テクノロジー系のポッドキャストで、なんでこれにたどり着いたかっていうと、前私がドイフェイバリットシングスで学習系ポッドキャストを3つみたいなのを紹介したと思うんですけど、その中でバイリンガルニュースっていうのを紹介していて、でそこにゲストでこのリビルドの方が出てきたので、どんな感じかなみたいな感じで聞いてみたのがきっかけです。これはあのリビルドの方はほぼ日本語なのでご安心ください、
うん、
まあ、ゲスト次第でオール英語の回もあります。でこのゲストがすごくて、割と最近来たのがなんとオードリー・タンなんですよね。台湾のデジタル担当大臣ですね、はい、っていう感じで、全然私知らなかったけど、まあ界隈ではすごく多分有名なポッドキャストみたいですね。
リビルドは誰がやるんですか？
まあ、はい、リビルドは、宮川さんっていう方がやっていて、そこに各回 1,2 名ゲストが来て、なのでまあ2人か3人でおしゃべりをひたすらするっていうものです。
え、素人？
何の素人というのかわからないですが、エンジニアの方ですかね。だからその分野ではまあプロというか、まあ、豊富な知識を持った人で、でゲストの方もまあエンジニアの方がほとんどだと思うんですけど、なので話している内容は、まあ、Log4j がなんとかなんとかでとか、 Apple の新製品の中身の話とか、だから私はあんまり実はよくわかんないけど、まあなんかいろいろ知らない世界の話を聞いてるなみたいな感じでまあ聞いてるんですけど、この出演者の人が、まあ、ゲスト含めてみんな多分年齢が上なのもあるんですけど、すごい落ち着いてて、なんかギャハハハハとか笑ったりなんか怒り狂ったりとか、そういう感情の大きな起伏がないのがすごく聞きやすくて、なんか安心して聞けるなっていう感じで、あとまあ時々映画の話も出るので、その時は耳を大きくして、あ、ダンボにして、うんうんって聞いてます。三体の話とか出てましたね、これは本ですけど、うん、そうそうそう、
あ、
っていう感じです。
はい、一覧見ましたけど、 Apple TV プラスなどについて話しましたっていうところとかもありますね。うん、そうそうそう、
はい、いろんなコンテンツ系の話もしてる、幅広い感じ、ね、
SP などについてとかって書いてありました。
そうそうそうそう、その話もすごいしてましたよ。うん、はい、という感じです。これもよければ聞いてみてください。耳に心地の良い感じです。
はい、
はい、3つ目はやってよかったものということで、これは暗闇キックボクシングです。
何？
暗闇キックボクシングです。はい、
暗
闇の中で音楽に乗りながらパンチキックを繰り出す大変なやつです。
拷問ですか？
まあやりたくてやってるんですけど
、
はい、で1回30分で、ただなんか途中でちょっと休憩したりなんか瞑想とかしたりする時間があるので、実質動き続けてるのは15分ぐらいかなって感じですけど、もう汗びっちょりで、うん、もう毎回大変なことになってますよ。はい、
こうアゲアゲな曲でみたいなやつですか？
クラスによって音楽が若干違いますね。なんかレディーガガとかだったり、
あ、そういうあれですよね、
なんかいろいろ。
最近僕らのパーフェクトケアっていうね映画見ました、
ね、はい、
あれで、あの、ね、バイクでこう漕ぎ続けるっていうか、うん、それの結構チェックバージョンですね、きっと。
ああ、なんかね、最近暗闇なんとかっていうのが結構流行ってて、はい、多分その自転車のやつもありますし、まあそれの一種ですか ね、
そうですよね。
やっぱりこう周りの目をそう気にしないで、こう隣の人のペースに頑張って合わせようとか、そういうことにもならないしっていうのが、私的にはすごいいいな、自分のペースでやっていけるっていうのがいい感じです。
想像つかなすぎるけど、暗闇って何、どんぐらい、映画館ぐらいの感じを想像してるんだけど。
いや、まあうっすら隣は見えますよ。もちろんそのインストラクターの人が指導したりもするので、それができる程度には光はあります。
そうなのね、目隠し状態で音声だけ右のパンチを今出してくださいとか、そういうじゃないんだよね
それだって、間違えたら隣の人殴っちゃうかもしれないから、そこまでは。
キックボクシング対人じゃないですいや、ごめんなさい。
あ、そうですそうですそうです、それを言ってなかった
ですね。対人ではない。暗闇の中で何に向かって蹴りとかパンチ入れるのかな、ミットとかこう、
はいはい、
あるんですか、誰かが打ってくれて。
2メートルぐらいの高さのサンドバッグがそれぞれの人の目の前にあって、そこに番号が書いてあって、でインストラクターの人がその数字を言うんですね、英語で。ワンツーワンツーとか、それは音楽のリズムに合わせてる感じなんですけど、でそれに合わせてワンツーワンツーってストレートやったり、ローキックやったり、ミドルキックやったりみたいな感じです。
なるほど。
サンドバッグが2メートルの高さにあるわけじゃないですよね、
はい、2メートル地面からそれはもう私パッチもしない、
こういうやり方ない
常にキッカーは工事みたいな感じで、もう
あのめっちゃ運動にはなると思うんですけど、
うん、まあなりそう
地面から2メートルの高さでも十分十分です。あの本当にきつかったらもちろん休めるんで、そんなに、はい、大丈夫ですよ、安心していけますはい、っていう感じです。
はい、
はい、
ね、お役立ち
上です。はい、
うんうん、そこでね頑張って鍛えて来人に出てほしいということですよね。
そこは目指してないですけど
桑田の曲に合わせてこう
、うん、欲しいな、 ということで、さあいよいよ鳥となりましたけども、最大のお役立ち情報ぜひ教えてほしい3つ、おまけさんお願いしますよ。おまけさん、
お役立ちっていうか、まあ、どれにしようかな、いくつかあったんですけど、6と。でも結局ですね、おまけはなんか今年ですね、映画見るぐらいしかしてませんっていうことで、そうですね、こう映画祭行った時に新しく開拓した食べ物のお店とかをいろいろ考えたんですけど、なんかあんまりこう限定しすぎるなとか思って、で結局映画のことは喋ろうと思います。
おお、
いいよ、
はい、
うん、そう、2021年振り返ってですね、まあいろんなこう傾向があったなと思うんですよね、映画の業界。例えばベストランキングの時とかも話したけど、日本映画がすごい豊作だったとかね、なんかあと例えばね、それこそね、なんていうか、日本ネタとか日本が舞台の映画が海外の実は異常に多かったとか、クールジャパン件とか呼んでますけど、過去笑いみたいな、
うん
ね、東京ミッションなんてつくやつも2つあったりとかしてとかあったりとかしてね、たくさんあったんですけど、まあ、そういう中で結構やっぱね、ドキュメンタリー映画がねすごい豊作だったんじゃないかなと思ったんですね。すごい話題になるドキュメンタリーがいっぱいあったなって思う、
うん、
なんか、うん、普段っていうか例年よりもなんかドキュメンタリー映画自体が映画好きとかにもね言われたり、まあ、ボストン視聴者とかなんかいろいろあったと思うんですよ、うん、結構きつい SNS っていう実験映画みたいなやつですよね、社会実験みたいなとかいろいろあったと思うんですけど、うん、でまあだからそういう中でまあドキュメンタリー映画いくつかおまけ的に良かったなっていうか個人的にって感じですがあったので、それを見せようかなと思います。
はい、
まあ、一つ目はですね、映画フィッシュマンズってやつ見ました。これはまあ、一応今も継続的して、存在しているバンドとしてあるフィッシュマンズという、バンドがありまして、90年代ぐらいかすごく活動していたんですけど、それの、まあ関係者とかにインタビューしながら過去の映像とか見ながらで歴史を見ていくみたいな作りで、まあ、3時間ぐらいあったんですけど、はい、これがパンフレットです。はい、
うん、
レコード的なやつですね、うんうん、で、これ映っているパンフレット、まあ、とかにもこれ今メモにも見せてるんですけど、これ佐藤真嗣さんっていうボーカルとかギターとか音で作曲やってる、まあ、メインリーダーだった方なんですけど、この方はもうすでに亡くなっていまして、まあ、その後でもいろいろありつつ続いているバンドだったりもするんですけど、基本的にはこの方のことをみんながさんが喋りながらどういうバンドの成り立ちであったかとかを追ってる感じで、本当にインタビューとかでずっとつなぐんですけど、でもなんかもう皆さんのインタビューをこう聞いていくとですね、なんかそれだけでこの佐藤真嗣さん自体のこう人生のドラマが見えてきて、なんだか一本のドキュメンタリーじゃなくこう人生が見える映画として見れる映画で、とてもなんか興味深い感じでした。はい、
うん、
最初やっぱり学生のつながりでバンド組んでいくんですけど、でだんだんこうメジャーデビューとかしながら、でもうまくいかなかったり、売れると思ったらうまくいかないみたいな、売れないみたいなのかね、売れ線作ったのにあったりとかするんですけど、そういう中で、まあ、そういう中でどういうふうに自分たちのバンドやっていくかってとこやっていく中で、結構ねこうメンバーがやっぱ抜けていくとかねあったりするんですよね、うん、でそういうのでやっぱ結構多分本人とかもいろいろ内心いろいろ気づいたりとかいろいろな影響とか受けながらも、それでもずっとやっていこうとしてくる中っていうやつで、で結構やっぱねだんだんこうメンバーが抜けていく感がねすごく寂しいんですけど、うん、なんかそれに比例して傑作作っていくんですよね。
なるほど。
やばいやばいアルバムしかないからね、
傑作ね。そうなんかね後半のねなんかこう3枚ぐらいのアルバムがねもう歴史に残るぐらいのすごいものを作っていくんですよ。で、まあ、ぶっちゃけ
結構、
そうそうそう、1曲30分ぐらいかな。
30分か。
そうそう。っていうものを、出したりとか、いきなりっていう、うん。で、なんていうかね、でも、すごく作っていけるし、すごいもの作っちゃうし、それで評判も高くなるわけですよ、すごく。まあ、前よりも売れるしっていうところもあったりするんだけど、まあ、本当にね、ある種の音楽ジャンルというかのことか知ってる人だと完全にフィッシュマン以前以降があるとかっていうことが分かるぐらいの存在になっていくんですよ、やっぱり90年代のそこのポイントでっていう。例えばアメリカのレーベルでがあってマタドールってとこがあるんですけど、そこがまあまあコーネリアスとかいろいろそういう日本でも世界に通用するようなバンドを出してるんですけど、そこの人たちが本当は一番出したかったのはそのフィッシュマンズのさっきの30分1曲のアルバムなんだとか言ったりするぐらい、まあ、海外とかにもそういう目線で見られるぐらいになってたんですけど、革新的とかも意味でなんだけど、 どんどんどんどん本人的にはどんどん孤独がね強くなってくる、なんかそういうドラマがすんごく見えてきて、なんか切ないんだけどなんかそれでもすごい作品作っていくしっていう、このアンビバレンスな感じとかが雰囲気でしか知らなかったんだけど、やっぱりこう証言とかで明確に見えてきたりとかして、でいいもの作るけどやっぱりまたメンバー辞めるとかって言い出すしとかで、なんかねそういうドラマがすごく強くて、まあまあやっぱりファン向けの部分も強いと思うけど、多少なんかそういう音楽聞いてみようかなってぐらいの人だったらすごく面白く見れるドキュメンタリーだったなと思いました。でその先に別に自殺したとかじゃないんですけど、一回活動休止しますって言った年末のライブがあって、それあのなんだっけ男たちの別れっていうツアーで、そのままあのライブアルバムになって、すごいそのライブアルバムを名盤として言われてるんですけど、その一月ちょい後ぐらいだっけかな、あの亡くなっちゃうんですよねっていう、なんかね、
なんだ
ろう、うん、あそうか、そういうことも含めてなんかすごい、あのこの佐藤慎さんっていう人の強烈なんか強烈な存在感とかもなんか良くも悪くもといけんだけど、この終わりも含めて強いものがあって、あのそういうものを感じれるドキュメンタリーですごく心に残ってます。はい、次がですねこれですね、このあるこれもあれパンフレット買ったんですけど、過去はいつも新しく未来は常に懐かしい、写真家森山大道っていう、森山大道さんっていう写真家がいまして、その方の、ドキュメンタリーですね。でどういうドキュメンタリーかというと、その人が、60年代に出した最初のファースト写真集があるんですね、日本劇場写真帳っていう、それの、あのそれがまあ結構こうやっぱりなんだろう、あのすごい写真集として、あの名盤的に言われてるのが、名盤というか名文というか、あのあの 名著とも言わないのか、なんて言うんだろうね、写真集って、
なんだろうね
名盤っていう、名写真集として、まあ、有名で、まあ、それの復刻をするっていうプロジェクトが起きて、まあ、それでそれを復刻させるのを見せながら、まあ、森山大道さん自身を、まあ、過去も振り返りながら見せながらっていうのがやつなんですが、基本、何が面白かったかっていうと、要は本ってただ紙なんだけど、でも紙自体も素材とかいろいろあるじゃないですか、紙質とかカラーリングとか、そういうものを一から全部そういう作っていくこと自体もほぼ それもね半分ぐらいの分量で見せてくれて、あ、一冊の本作るってこんなに面白いんだなっていう、だから最初の方とかでいきなりなんか北海道かどっかかな、森で木切ってとか始まるんですよ、何の意味なんだろうと思ったら、要はそれが紙になっていくって、だんだん
紙すくとこからやるってこと？
そうそう、そういうのを見せて、あ、まあすくっていうか、そうそう、一番最初の素材のそう、うん、とこから、こういうとこから本って作っていけるんだよっていう、作っていくとか、あの選んでいくんだよみたいな、やっぱ製本家とかの人とかがやっぱ写真集だから、本自体のあがもうあの作品だから、そう、あのすごくこだわってて全部のことに、そういうことを見せていくのがすごい面白かったです。はい、そう、 本を作るってことこういうことなんだって、物としての本ってこういうことなんだっていうのがすごくわかるので、本好きの人にも見てほしいですね。でちなみにこのパンフがね、いいのがね、ほぼ写真集なんですよね。
はあ、
これねお得ですよねっていうので、あのまあもう劇場公開やってないんであれですけど、写真集買ってよかったなと、お安く写真集が買えるみたいな感じで、そういう感じでした。い
い、
ね、
うん、
はい、どういう写真かは結構こう森山大道さんで検索してみるといろいろ出てくると思うんで、昔のはモノクロであのすごいザラザラな感じで現像されてて、それがなんかすごく独特でかっこいいみたいな感じですね。そういうのが有名なんですけど、うん、まあ今はカラーとかももちろん撮ってますけど、はい、
うん、
はい、で次最後がですね、スリープ、マックス・リヒターからの招待状というドキュメンタリーで、これはですね、マックス・リヒターさんっていうのが、まあ音楽家なんですけどね、現代音楽家で、結構映画音楽とかドラマの音楽いっぱいやってます。で一番ね有名っていうか、みんながあれ名曲だよねって言われてるのがメッセージの音楽で、メッセージの音楽自体はあのメインの劇団家はヨハン・ヨハソンなんですけど、オープニングとエンディングで流れるすごく象徴的な曲があって、ネイチャー・オブ・デイライトって曲があって、それだけこのマックス・リヒターさんのその名曲を使ってるんですね、わざわざ。
うん、
それぐらいすごく、結構印象的な曲なんですけど、うん、そういうのをやってる、まあ、作ったりとかしていてっていう人ですね。うん、はい、で、これどういう映画かというと、スリープという公演があった、あるんですね。で、どういうのかというと、うん、スリープ、まあ、眠るってことですよね。この作品、8時間ほどありまして。
眠るで。
はい。 そうなんです。どういうことかっていうと、まあ夜から明け方までの公演なんですよ。
平均睡眠時間的なこと？
そう。
平均じゃないか。
平均じゃないかもしれないけど、まあそう、そういうことですね。うん。で、会場とかもいろんなところで美術館だったり、それこそシドニーオペラハウスだったり、で、映画のメインで映るのが、どこだっけ、ロサンゼルスのグランドパークって野外なんですね。で、どういうふうに聞くかというと、そこに、観客席は何ができたかというと、ベッドなんですね。すべてベッドなんです、観客席が。
マジ？
そう。
これ見た、当時。
そう、予告でよく見たかなって思うんですけど、もうそこで寝っ転がっても寝ても何してもいいですよっていう感じの、音楽体験をしてくださいと、
うん、
そう、聞かなくてもいいですよ、聞かなくてって言い方ですけど、寝ちゃってもいいですよと、でもちゃんと音楽が鳴ってますからと、
演奏が大変だなこれ、
はい、確かに
そう、だからそういうところでいろんな、なんかね、人がね、まあ、なんか お客さん、観客とかは何か開いたりとかね、みたいな言ったりとかしたりとか、やっぱりしたりとかするんですけど、まあそういう感じで、この公演をやるってことが、あとそのマックス・リヒターさんの歩みをちょっと、なかなか売れなかったけどって、またそういうのは、そういう話が出てくるんですけど、そうそう、それでこうやって、こういうのが受けてとかあってみたいなのがあってっていうので、そういう映画として、すごくとても興味深くて、面白かったです。もう本当にね、これ体験したいなと思いますよね。日本でやってくんねえかなみたいな、コロナとかが落ち着いたらとか。うん、一応世界中で回ってやってたらしいので、一時期。
へ
ぇ。はい。今どういう感じで、音楽を現代的に解釈するかということの一つの、実験例なので、そういう感じはありますね。うん、はい。で、一応ね、これ、スリープという、アルバムもあります。
うん、
8時間の。
うん、
もうやっぱり、サブスクだからできますよね。
あ、円
盤じゃないか、CD とかレコードじゃないから。そう。例えば、おまけは Apple Music とか使ってるの、Apple Music にもあります。で、よく寝るときにかけて寝ます。みたいなこともしてます。
いいな。
ね、寝る前につけて寝るじゃないですか。起きたらまだ鳴ってるんですよねみたいな
確かに、
そうそうそう、っていうようなことも
あって、Spotify にもありました。
Spotify にもある、ね、
はい、あ、これ聞いて寝よう、
うん、よかったら聞いてもら
って、いいな、
うん、ね、これ聞いてそのままスリープして、
そうそう、
スリ
ープして、そうそう、結構ちゃんと眠りということを考えた構成で作ってるので、眠るのもちょうどいいこうテンポ感とかあると思うので、また聞いてみてくださいという、この3本がおまけがちょっとドキュメンタリーでちょっと良かった感じです。はい、
ありがとうございます。ということで、もう皆さんのね、もう眠りまでサポートするドイラジすごい
本当だ、ね、
運動家、
これだってこれ聞きながら寝たっていいんですかね、別にね
ドイラジね
はい、ということでね、もうこれからね2022年始まりますけれども、今後ともねお願いできればなと思いますよ。ご贔屓にしていただければなと思います。
はい、
はい、
お願いします。
はい、はい、ということで今回はね、かなりイレギュラーな回ということでございますので、ね、普段はなんかこう課題のね映画を見てみんなでわーわー言ったりとか、うん、タンタンがね困るタイプのギャーギャーうるさいガハハとか笑ったりするタイプの怒ったりする人がいたり
まあね、内容によりますからね、
はい、申し訳ないな、
うん、映画でもあ映画じゃない大丈夫でもございますんで、はい、ぜひ今後ともね何かこうもう見たい映画とかね、見たい映画とかのお話ししてるなっていうのあったらぜひね聞いていただければなと思います。ということで、お相手はですね、私2022年のこたつと
おまけと
ハタと
ザックリスナイダーと
トリーと
NBK と
タンタンでした。
またね
ー、またねー、
またね
ー、トリさんいってらっしゃい。
お疲れ様。
あ、まだ行かないけど行ってきます。
応援してます。